岡部工業株式会社の岡部弘明社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。岡部社長よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。岡部工業は金融機関の ATM などの筐体、金属の箱の部分を作っているそうですが、会社の特徴としてはどのようなことが挙げられますか？
まあ、一番なのは会社ができて創業今年で91周年迎えるという、やはりこれだけ長い間板金加工をずっとやってきたということが一番の、自慢できる特徴かなというふうに私は自負しております。
そして私たちが日頃からお世話になっている ATM の、金属の箱の部分を作っておられると。
はい、はい、でATM と言われるメーカーが国内で、3社しかないと、一番が日立、沖電機、富士通と、
はい、
で岡部工業はこの3社の筐体をほとんどやらせてもらっているというところが一番の強みで、従いまして世にある銀行の、ATM の、多分7割ぐらいのものが弊社で作らせてもらっている筐体になっているというところが特徴かというふうに思っています。
岡部社長は3代目だそうですね。
はい、祖父が東京の蒲田で創業しまして、で群馬に来たのが昭和の24年。
岡部社長がお生まれになったのは
昭和29年。
群馬で、
はい、群馬で生まれまして、群馬で育ちまして、あの頃っていうのは工場っていうのはあまりなかったんでしょうね。小学校の社会科見学で、学年でねうちの工場を見に来てもらったりとかね、いうところで、私なりにも自慢に思ってたという記憶もあります。で私が生まれて育った、部屋が、工場の2階だったんですよ。で今言いましたように、自分の家で工場をやってるということに対して、友達には自慢してましたけども、
そうです、ね、
内心は工場の2階で生活してると工場の中の匂いが2階に上がってくるんですね。でまた2階から階段でね、小学校ちっちゃい頃ガタガタと降りていくと、そのまま工場の中に入っちゃってね、それで怪我しちゃったりとか、そういう経験もしてあって、で今言えばいわゆる産経職場ですよね、なんとなく嫌だなという印象は一方私の内心の中ではずっと思って、ずっとそれで成長してきたという感もあります。で数学とか物理が大好きでね、で理数系に行ったわけですよ。で工学部に大学でも行きまして、で工学部に行くと当時は機械科が人気ありましてね、で機械化っていうと本当に油に汚れてね、爪の中も真っ黒になって、で研究してるという先輩がほとんどで、でそれを見るとうちの職場にイメージがダブルなところがありましてね、でそういうところには行きたくないと。で私が大学の時に、いわゆるコンピューターの黎明期ですよね。で管理工学部っていうところでもって、でコンピューターの勉強をしてたと。で東京で、その後サラリーマンを10年やって、33歳の時にで今の会社に戻ったという経緯があります。
家業を見た時っていうのはどのような感想を改めてお持ちになりました？
そうですね、田舎の中小企業ってのはこんなもんでいいのかということを感じましてね、非常にショックを覚えた記憶もあります。ただその時はまさにバブルの絶好地でしたんでね、で会社もそこそこ、利益上げてるということでありますんで、で私もあまりそこで若造がね、私のおじさんとか親がやってることに対して変な生意気なことを言ってもしょうがないというふうに思って、で私がその時やったことが何かしたらば、で戻ってきた時に私より33の私より若い社員が全体で120-130人いる中で9人しかいなかったと、これもショックでね、で、その時に私がやったのは伊勢崎工業とか伊勢崎近辺の高校を回りして、で就職担当の先生に会って、なんとか卒業生うちに紹介してくれということを一生懸命お願いして 歩ったということは本当に記憶に鮮明に残っています。で今私が60、もう7、8になりますけども、まあ、いろいろ会社の中に機械がありいろんなものありますけども、一番の会社の財産っていうのは私が一生懸命学校行ってで募集して面接して取ったそういう若い人材、これがやはり会社にとって一番の財産であり、それが私の今でもねもっともっと仕事をやろうというモチベーションの一番大きいものだなというふうに思ってます。
まあ、そういった形でこう自分は社内で何をすべきかというところで、まあ、人材発掘というのを、まあ、一つこう岡部社長はなさっていたわけですけれども、その後こう中国に進出をされた、これもやはりこう岡部社長がご自身で切り開いていったとお聞きしてるんですけれども、まあ中国の深圳と西安に工場、香港には販売拠点もあるそうですね。でこの中国進出を岡部社長が決めたのはどうしてですか？
でこれはやはりあの中国が、改革開放という、まあ、政策を切り替えて、で中国進出一次ブーム二次ブームがありましてね、でその頃、まあ、いろんな、まあ、例えば商工会議所とか銀行さんの会で、海外への研修旅行というものが頻繁に行われてまして、中国にいろんな工場を見させてもらうという経験に恵まれまして、でもう日本に入っている最新鋭の機械が中国でも入ってるんですね。機械が良くなってるからある程度同じような品質のものができるということ でしかも労働力の豊富さということから言ったらば、日本ともうスーダンも優れてるし、でそう考えるともう中国がこれからライバルになるだろうなというふうな危機感を持ってました。でそんな矢先にうちの得意先の、まあ、沖林工業さんの方から一緒に行かないかということを声かけてもらった時には、もう私の中ではもう待ってましたとばかり、やりましょうということでもって返事したということが、ありました。
これが2000年のこう
第そうですね、
ぐらいのところですね。
そうですね。
でも皆さん周りの方々というのはその中国進出に関してはどうでしょうか？
やはりね、中国に対して私より先輩の方々っていうのは、まあ、いい印象を持ってない方々が多くて、悪い経験、まあ、騙されたとかね、いうことの話がいっぱいありまして、まあ、そういうことの中で私の、まあ、信頼する先輩方々も、岡部お前そんなのやめた方がいいということはいろんな方からアドバイスされました、まあ、親もね、まあ、そういう中で、まあ、反対、されました。まあ、しかし自分の中でやはりこれから中国のそのものづくりに対する力というものが脅威になるだろうなというものを現場へ行って見てしみじみ感じてましたんでね、で自分もそこでやってみようという決断を、まあ、しかもお客さんが一緒に行こうと、でも仕事もあるわけですからこれも行くしかないと、誰が何言われようがということで、もう何のためらいもなくね、
ためらいもなく
やったということです。
中国に進出してから順調に行きましたか？
まあ、あるところまでは順調に行きましたけどね、いろんな事件のもう繰り返しでね、最初中国出して作ったのは日本の国内の銀行さんに売る ATM の筐体の中国生産で行ったわけですね、でそうしたところ2003年台数いっぱい作りました、しかし2004年の4月以降ゼロになってしまったと。でこれはどういうことかって言ったらば、2004年の秋にお札が全部変わったんですね。いわゆる新券の特需っていうものが ATM 業界にありまして、で、その特需を2004年の3月の年度までに、そのメーカーは全部リプレースしようということでリプレースしちゃいまして、で2004年の4月から作るものがゼロになっちゃったということで、まあ、その時も中国社員が100名以上いましたけども、仕事が全くなくなったということ、これはショックでしたね。で、まあ、そうは言いながらも、まあ、仕事を集めてそこそこ創業してました。そして そうなると何が起きたかっていうと、私も中国に行く頻度が減ったんですね、
うん、
と減ったところに何が起きたかって言ったらば、うちの中国の中国人のトップ、
はい、
これが自分が、あの岡部新生の社長だと言って、まあいろいろな不正をやられましてね、でもうこの人間を何としてでもクビにするしかないということでもって、中国の弁護士を頼んでいろいろ戦ったと。でもあの相手はみんな中国人ですから、こっちが頼んだじゃ、あの弁護士も中国人ですから、ほんでいろいろな法廷行ったりとか警察行ったりして、周り中が、私の通訳も中国人ですから、
で
もしかしたらみんな周り中がグルになってね、でやられてたらばもう絶対かなわないなと思ってね、戦った時あります。あの時は初めてあの胃が痛いとかね、あの肩がどうしても凝るとかね、いうことを経験しまして、でその時に日本に帰ってきて、やはり顔もなんとなく憂鬱そうな顔してるんですよね。で親なんかもうやめて帰って、親に細かいこと言えない、
反対されてたから、
もう反対されていったもの、弱音なんか言えないし、でまあ、どうしても戦い抜こうということで戦って、うん、なんとかそういう事件も解決できたと、まあ、本当に自分が殺されるかもしれないぐらいのね、
そのぐらいの覚悟が、
そのくらいのね、リスクを感じましたね。
それでもここで何とかしようと思った源って何でした？
いや、これが例えば大会社のね、まあ、そうやってお前中国やれと言われてるならば、うん、いろんな理由をつけて、これは中国は難しいって言うかもしれないけども、はい、こちらはある意味社運をかけて自分なりに会社の運命をかけてやってますし、その中で私がトップですし、もうやり抜くしかないという信念というか意地しかないですよね。それでやり抜いたっていうのが、あの正直な、それしかなかったかなと思いますよね。
今振り返っても、まあ、ターニングポイントだったでしょうね。
いやいやいや、本当そう思いますね、
この後は岡部社長に事業拡大の様子を伺っていきたいと思いますが、その前に一曲お届けしましょう。ビートルズの曲を選んでいただきましたけれど、ビートルズお好きですか？
はいはい、もちろん私ビートルズ世代でね、
はい、
あのいろんな曲ほとんどしてますけども、
その
中でもこの歌を選んだっていうのは、この題名が好きなんですよ、愛こそは全てと。でこれって私が群馬に帰ってきた、
はい、
そのきっかけっていうのは、私の祖父に言われたってこともありますけども、2代目の私の母親がね、経営したわけですよ。でやはり母親っていうのは、
はい、
息子に対してのやっぱし愛情っていうのはものすごいものがありましてね、私もやはり群馬に帰ってきて、でこの会社をやり抜かなくちゃいけないという、
はい、
そういう気持ちになった原点っていうのはやはり母の愛であるんで、でもっと広めて言えば、やっぱり世の中愛があればね、何でも解決できるんじゃないかなと。
それではお届けしましょう。ビートルズで All You Need Is Love です。